ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。積み重ねた数字は努力の結果、人にどう思われようが淡々と自分の道を突き進みたいと願う、そう私がタグです。いいこと言った。皆さんどうもどうもタグですなんだそれ。これ最初はですね、イチロー日米通算4000本安打おめでとうございますというネタからの話なつながりなんですけれども、まあそう言われてみたらなるほどなと、ね、納得される方も多いんじゃないかと思いますが、4000本はすごいですよね。これなんかメジャーのファンとかアメリカの人からすると、まあ、とかくなんかね、アメリカの人っていうのは、まあ、良くも悪くもすごい 自国のことが一番って思ってると節があって、日本とアメリカとのそのね、両方の合わせた数字だからどうなのって言ってる方もいらっしゃると思うんですけど、いや4000本はすごいでしょ。でアメリカですらもう2700本ぐらい打ってるんだよね確かね、まあ、ちょっと確かな数字じゃないんで間違ってたらごめんなさいなんですけれども、いやー素晴らしいですよね。まあちょうどメジャーリーグはですね、こう日本だと午前中の時間帯にやってるので僕は見れる率が高くてですね、ちょうど僕もその試合もですね、まあ4000本打ったあの瞬間はもうなんか見てなかったんだけど、その日の試合を BS の中継なんかで見てましたけれども、まあね本当にいやおめでとうございますとその言葉しか出てこないし、素晴らしいですよねやっぱりね。なんか今ちょろっとこの話をする前にネットをちょっと見たりなんだりしたら、まあその4000本のために自分の感覚では8000回ぐらい悔しい思いをしていると、ね、そういうふうにおっしゃってたということなので、まあ本当に何かこう記録があったりとか結果が良かった時だけね、まあ、僕も含めすごいねすごいねって言いますけれども、やっぱそこに秘められたねその人たちの、まあミュージシャンもそうですけれどもね、その努力してる人たちのねなんかその気持ち思いみたいなものをですねやっぱり汲み取っていかないといけないななんていうふうにね思いますし、いい時ばかりではないですからね、うん、まあそういう時にね自分がどういうふうに、まあ、その何かねまた脚光を浴びる時のために、ね、何か結果いい結果を残す時のためにですね、まあどんだけね気持ちが萎えていようが歩みがゆっくりだろうがね、まあ続けるということなのかななんていうふうにまたそこに尽きると思いますけれども、まあイチローさんはねそれこそすごくまあ野球を愛しているのはすごくなんとなくどんな野球が好きじゃない人でもね分かるんじゃないかななんて思いますけれども、物をすごい大事にする用具を大事にするとかっていう話はよく聞きますよね。ね、でバットとか、まあ、スパイクだとかにはすごいこだわりがあるらしくてですね、まあ、よくほらねバッターってバット折っちゃったりとかさ、なんか悔しくてバット叩きつけたりとかするじゃないですか。で別にそれがね決して物を大事にしてないってことではないんだろうけれども、まあ、一郎はまずそういうことしないらしいんですね。でなんか今までに一度だけバットをその叩きつけたのか投げ捨てたのかその試合中にしたことがあるらしいんですけど、その時にその後日そのバット製造者の方に謝罪が来たらしいんですね。なんかね、まあ、それぐらいやっぱりその物に対してのなんかね大事にする精神というかその、まあ、なんか気持ちですかね、まあ、物を大切にする思いもそうだけれども、やっぱその、ね、バットを作るのにどんだけの人がやっぱりね精魂を込めているのか、ね、そういうことをやっぱり感じているんじゃないかななんていうふうに思うと、いやあっぱれだななんていうふうに思いますけれどもね。でまあなんかね結構ねその試合4000本の試合自体はですねあっさり終わってしまったんですよ。確かその日はもう1安打だったかなと思うんですけど、一郎もね、でまあそのまま BS をこう流しっぱなしにテレビをねしていたらですね、試合が早く終わったのでなんか他の番組が始まったわけですよ。でその中の一つになんかこうメジャーリーグランキングですみたいな、なんかまあアメリカの番組だと思うんですけど、現役メジャーリーガーにアンケートを取って あの自分の所属チームとは別に自分が子供の頃から好きだったチームはどのチームですかみたいな番組が始まったの、ね、でそれをなんとなくこうご飯食べながら流し見しててね、それがまたとっても良かったんですよね。なんかね、あの僕はね、まあ、あの正直言って別にメジャーリーグにすごくこう精通してるわけでは全然ないので、あのメジャーのチームがどうこうどうこうとかっていうのは詳しく言えないけど、で言えないんですけれども、まあそのなんか現役メジャーリーガーが子どもの頃に見てたチームの思い出とかを楽しそうに話してるその姿がですね、もう本当になんかね感動的で、あなんかいいなーなんて思って、まあ、1位はなんかアトランタブレーブスとかだったんですね。ちょうど今ね活躍しているメジャーリーガーってやっぱ20代とかだから、やっぱりその、ね、彼らがテレビそのメジャーリーグを子供の頃見てたってなると、その頃強かったチームっていうのがやっぱね印象に残るんでしょうね。90年代とかはアトランタブレーブスがね強かったですからね、うん、なんかそういうのがねすごくあの時のあの選手のホームランがもう忘れられないとかって言ってるのを見てて本当に感動的でしたね。僕はまあもともともう子供の頃物心ついた頃からうちはもうあの巨人戦を見せられてましたので、まあ、父親がもう何よりも巨人ファンだったんですよね。で当時はもう本当にねシーズン中は毎日巨人戦をテレビでね放送してましたから、まあどんだけアニメが見たかろうが歌番組が見たかろうがうちはもう巨人戦がやってる時は巨人戦みたいな感じだったんですよね。まあそれこそ刷り込み現象のようにですね、僕もなんか巨人を応援してましたけども、やっぱなんかそういう記憶ってありますもんね。やっぱりなんかこう毎日見てるからこそなんか味わう感動みたいなのがあるんですよ。なんか相撲ファンの人も言いますよね、あのとにかく初日から千秋楽までつまんなかろうがなんだろうが毎日見ないと相撲の楽しさはわからないぞと。確かに僕も確かに相撲をね初日から千秋楽までずっと見たことがないので、大相撲ダイジェストとかですよね大抵はね。でも確かにわかる気がするんですよねそれね。やっぱねなんかねあのまあペナントレースすごい長いですからね、まあ、もちろん毎試合くまなくずっとね見てるってことはちょっと難しいけれども、あの本当ニュースだけじゃなくて毎試合毎試合やっぱりな、ね、あの試合の流れを見ながらその人 の, あ の, その毎日出てるね毎試合出てる選手 の, そのコンディションだとかなんかこう表情だとかそういうのの違いを 見るとさ、やっぱ人間だからさ毎日集中ってなかなか難しいし体調もあればね、だしなんかやっぱねあもうこの試合は流してるなみたいな時も正直あるんですよね。まあそれはもう仕方ない部分もあるし、逆にすごい集中してる時っていうのがやっぱり見てわかるんですよね毎日見てたりとかするとね。それがすごくやっぱり感動的だし、でやっぱりなんとなくねこう優勝だとかね、まあ今でいうプレーオフ進出だとかそのまあ日本シリーズもそうですけど、そういうのが絡んでくる時の何とも言えないこう見る方もやる方もこう緊張感とか高揚感みたいなものがですね、本当たまらないなというふうに、この話をこんな長く喋るつもりは全くなかったんですけど、非常に自分の中で盛り上がってしまいました。もう本当にねまあ野球だけに限らず、まあ、スポーツは本当に面白いなと、ね、どんなスポーツでもまたドラマもあり、まあ、もちろん音楽もそうなんですけれどもね、そんな風に思っておりますけれども、映画を見に行ったんだよ映画を。こっちの話がメインの話だったんだけど映画見に行ったんですよ風立ちぬ。僕ねジブリ作品をね映画館で見たのはもしかしたら初めてかもしれないですね。ね、僕ねそんなに実はねジブリファンですって言うほど好きではないです。まあもちろん 何度となく見てるし、テレビでもよくやってるし、 DVD 買って持ってるのもあるし、ただ映画館にね見に行こうってね初めて思ったんですよね。っていうのはすごくこう公開前からなんかちょっと賛否両論みたいなところがあって、子供は全然わからないとね、この映画はどうなのみたいな言ってるのをなんとなくネットで見たりとか、あとはまあすごくこうなんていうんだろう、まあそれこそ堀越二郎さんというなんかゼロ戦の設計者の まあ、実在する人物の話で、まあ、リアルな話だっていうところもなんとなく想像できたのと、あとは何よりもね、飛行機雲ですよ、荒井由実さんの、まあ、あの曲がかかるだけでなんかこうまたそれこそなんか違うところ世界に連れて行かれるのに、あの曲を主題歌にしてる映画ってどんなだろうみたいな、本当にそんな気持ちで、で、まあ、なんか見に行こうかなと思ってたら、ちょうどなんか、僕の行こうと思った映画館がその日1000円で見れるとかっていう日で、ああもうこれは行かなきゃと思ってネットでチケット買って行ったんですけど、まあ、結果から言うとですね、荒井由実さんの飛行機雲はですね、そんなに本編にはね、僕の感覚として感想としてはそんなにね大きく影響はしてなかったですね、正直なところで言うと。で、確かにね、お子さんが見てもちょっと退屈かもしれないなと思いました。でそれはでもまた映画を見てからね、宮崎駿さんのこうインタビューだとかをいろいろ読んだりしたんだけど、すごくその中そういうのは宮崎駿さんの中でも葛藤があったらしいですね。まあ映画やっぱこうアニメっていうのは子供のためのものでみたいなね、だからこれの作品を映画にしていいのかみたいなね、そんなところがあったらしいんですけど、ただね、まあ、宮崎駿さんもすごくこうなんて言うんでしょうね、まあ、映画だったり文学だったりだとか大好きで、子供の頃からとにかく映画館に通うのが趣味だったと、ね、で当時宮崎駿さんが子供の頃はどんな作品を見に行くっていうよりも、まずは映画館に行ってそこでやってるものを見るっていうのがもうとにかく習慣だったんで、どんな作品を見に行くって、でなんかそういう中でやっぱりまあ変な話、全然意味のわからない作品を延々と見せられてることがよくあったらしいんですね、うん、でもちろんそれは子供向けのチャンバラみたいな、当時でねチャンバラみたいなのもあったんでしょうけど、でも自分が考えてみた時に印象に残っているものはそういう子供向けの作品じゃなくて、意味もわからず見せられてたそういう大人向けの作品だったね。意味わかんないんだけど、なんか生きていくのって大変なんだろうなとか子供ながらに思ってたと、だそういうもんなんじゃないかというふうに思い直して、この映画を作品にしようと思ったっていうふうに、おっしゃっててですね、あなるほどなと。確かにそれはね、なんか大人の目線から見ると子供の分かるもの、子供分かるもの、子供の楽しめるものって思っちゃうけど、僕も大人なんで。だけど子供って結構大人の世界を知りたいもんだったりしますよね。それがまたたとえ意味が分からなかったとしても、意外と子供なりになんかね感じるものがあったりだとか、うん、まあ実際だから今回のこの風立ちぬって作品がね、子供が見てどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、で、まあ、僕の感想としてはですね、まあ、そのなんかこう飛行機に対する情熱とか、もちろんそんなのも たくさんあるし、まあ、ちょっと戦争を絡めたりなんだりしてる部分もあるので、そういうところでいろいろ感じることがあると思うんですけど、僕はねなんかすごく恋愛映画みたいに見ましたね、なんかね。だそういう意味でも非常に、あなんかこんだけなんかね、技術者としてなんか飛行機に情熱を注いでる人でも燃えるような恋愛をしてね、なんかそういう部分もあり、まあそこはもしかしたら脚色されたものなのかもわからないけど、まあ作品としてとても良かったなと、素直な感想を、まあそうやってね宮崎駿さんのインタビューを読んでみようとか思うわけですから、まあ、それだけ僕の中でも楽しかったではないかなと、感じております。皆さんもぜひですね、映画館でもいいですし、まあ、何か、ね、DVD だったりテレビでやる頃に何か見てもらってもいいかもわかんないですね、まあ、ということで今週の山ありたがりいかがでしたでしょうか。タグライブはですね、9月の26日木曜日赤坂ノーベンバーイレムスにて、シングアサクソフォン2013ボリューム2ね、やっとボリューム2ができますけれども、今回はですね、キーボード佐藤勝、ギター、小島翔、ベース蓮池真嗣、この3人をまず基本的に呼んでですね、ちょっとアコースティックな雰囲気もありつつで、やろうかなというふうに考えておりますので、皆さんもぜひですね、9月の26日はですね、ノーベンバーイレブンスの方にいらしてください。 タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージ、皆さんの嬉しかったことや悲しかったことなどを紹介する僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレス山タグ PC @gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。